ということで、後半は、ちょっと映画の話を、さっき食当場っていう、イベント情報でしたが、映画の話を伝えていきたいと思うんですが、映画そのものじゃないんですが、今週の水曜日かな、こちらにクラナートセンターっていう、イリノイ大学のそういうこうミュージックを演奏したりできる大きなホールがあるんですが、そこで、ザ・ドラゴン・ペインターっていう1919年の古い映画を上映して、それに合わせてこう音楽を演奏するっていうイベントがあったんですね。りょうたさん、この、早川雪舟って知ってますか？
はい、まあ、名前は
ね、私も名前は知ってたんですが、うん、なんか古い映画の俳優さんという感じで、母とかに聞いたらなんかこういろいろ思い出が出てくるみたいで知ってたんですけど、うん、私自身あんまり知らなくて、1910年代にアメリカに渡った日本人の俳優さんか、
う
ん、
そうですね、サイレント映画の時代に活躍してた、
うん、そうね、
俳優さん、
うん、でその後もこう有声映画になった後もこう、日本に戻ってきたりもして、インターナショナルに、あるいは時々日本でもこう出演したりこう監督したりとかしてる、有名な俳優さんだと思うんですけど、すごい昔、今の言葉で言うとイケメンなのかな、うん、でこの1919年のドラゴンペインターという、そういう映画で、日本語でなんて訳してたかな、交流を描く人、交流っていうのが、なんかこう想像上のこう竜のような生き物みたいなんですか、それを描く人っていう、そういうタイトルになっていたかと思うんですが、これに、これが無声映画なんです。でも結構長かったかな、40分か50分。無声映画なんですが、これに、ルネ・ベーカーさんか。ルネ・ベーカーさんというシカゴから の, 音楽ディレクターの、方がこう演奏をつけて、それをイリノイ大学の学生たちとコラボする。イリノイ大学で音楽を学ぶ学生さんたちとコラボして、大きなホールで大画面で映画を上映して、サイレント映画を上映して、それでその生演奏を聴くっていう、そういうイベントがありました。センターフォーアドバンススタディっていう、はい、でこれを企画してたのがジェイソンさんで、エーシアンエデュケーショナルメディアサービスのジェイソンさんで、遥かな章でも時々エーシアンレンズっていうのを、アジアのドキュメンタリー映画をイリノイ大学で上映しているのを紹介していますが、今回はセンターフォーアドバンススタディーズで、ジェイソンさんたちが企画をして、この、催し物を企画、やったようなんですね。でジェイソンさんたちから、もぎこ、僕は忙しいから君になかなか会えないけれど、このイベントは絶対面白いから行ってみたらって言ってメールをいただいたんです。で実際にすごく面白くって、この映画自体はりゅうたさん、こう見られたことありますか？
多分ない
と思いますね、うん、私は初めてで、無声映画で、なんか絵描きの早川雪舟が扮するこう絵描きが、なんだかな、なんか恋人がなんか、こう竜に、なんかで竜になってしまって、で彼女をこう妄想しながらこう、その滝を描き続けるという、そういうちょっとどっかおかしくなって、おかしいというか、妄想を持っている、すごく才能のある画家が、こう画家が、あ、すごい人がいるっていうので他の人が見つけて、東京かどっかのを一応舞台にして、撮影したの寄せ見てだったと思うんですが、それでこう自分の弟子にしようと思っている絵描きが、自分の娘を はその彼女だよとか言いながらこう自分の娘を見せて、雪舟がその娘にこう一目惚れをして、あ、これこそ理想のその女性だということで、まあ、結婚したんだけど、結婚した途端にそのこう絵を描くっていう情熱みたいな目的みたいなのを失ってしまって描けなくなったので、その娘さんが、こう私のせいだというので、私がいなくなればというので自殺、滝に飛び込んでしまって、でその後その雪舟が、こうもう一回こう夢の中、妄想の中でその娘さんに出会って絵を描き始めるという、そういうこうストーリーなんですが、私が面白かったのはこの演奏、こういろんな楽器を使って演奏しているんですが、全く日本の楽器使ってなくて、で日本的なイメージもなくて、それがすごく面白かったんですね。でかえって映画の構成とか、ストーリーとかこう心理的なこう盛り上がりみたいなものが、こう実験的な音楽というかコンテンポラリージャズでもないし、その映像のイメージに合わせた音楽でこう蘇ってくるということで、ジェイソンさんもパーカッションとかで出演していたり、トランボーンとかいろんな楽器使ってるんですが、それがすごく面白くて、でジェイソンさんに後でメールしてみて、どうしてこの、映画を選んだんですかって言って、でそのベーカーさんはどんな印象をこの映画から受けたんですかって、でそれどういうふうにこの演奏に影響してますかっていうふうにこうメールしてみたんですね。で遥かな章でも紹介してみたいと思います。すぐに返事返ってきて、まあ、ジェイソンさんたちがこの映画を選んで、ジェイソンさんはあのエイシアアメリカンにこういろいろこう文化に関心があるので、最初はもうちょっとオリエンタリズムが強い映画を選んだけど、他のスタッフがこっちの方がいいよって言って教えてくれて、でそれでベーカーさんに聞いたら、この映画についても雪舟についても早川雪舟について全く知らないと、でこれは面白いなと、全く知らないこうあの、音楽ディレクターとイリノイ大学の学生さんたちと、でこう短期間にそのこの映画を見て、それに基づいてこうライブでこう演奏する、それがそのどんな風になるかみたいな実験、をこの大きなホールで、観客も、100人ぐらいはいたんじゃないかな、結構多くの、観客が来ていて、というこう実験的な試みがあって、でさっきも言ったように全く日本的なものがないんです。で映画自体はちょっとこう変なあの日本的風にしているアメリカ映画だったり、日本人に扮するアメリカ人の、こう画家のペインターの師匠がいたりして、ちょっと変な感じがするんですが、その音楽があまりにもイメージだけから音楽を作っていて、それがすごく面白いなと思ったんですけど、結構そのサイレント映画に合わせてこういう生演奏したりするっていうのはこうアメリカでよくされていたりするんですか、ルートさん。イリノイ大学だからかな、
こういうところも。そうですね。あの多分サイレント映画ってもともと伴奏をつけて流すあのピアノの即興演奏みたいなのをつけて流すのだったものもあるはずなんですけど、でも音が入ってないので多分いろいろ解釈の仕方はあるんじゃないかなとも思うんですが、
でこう検索してみたら日本のこうミュージアムとかでもこういうこうこの映画を、現代の弁士がこうなんかこう喋りながらギターとかにこう弾いて生演奏してこう見るっていう試みとかやってるんですが、このなんかたくさんの楽器とともにやっていて、であとなんか質疑応答の時間があって、この、こうオーセンティックなアメリカ、日本あるいはアジアアメリカ映画をこうどう解釈されましたかとか、ベーカーさんに聞いてた、ベーカーさんはいや別に私それがアジアアメリカの映画かどうかそんなことあんまり考えなかった、クリエイターとしてこの音楽この映像にどういうふうに音楽をつけるかっていうのを考えましたっていうふうに言ってて、 かそのいろんなジェスチャーとかそういうことにとらわれないがゆえにこう 大胆な音楽がついていて、それがちょっと不自然な日本アメリカ映画とのストーリーとかこう内的なものとこ うまく合ってて、あこういうことをこう楽しめるのがこのイリノイ大学 の面白いところだなっていうか、あの音楽とかいろんなアート関係の学部とか専門家がいて、いろいろこう実験的な試みをオープンにしている、こう誰も見に来てもいいですよ、無料ですよっていうオープンにやっていて、学生さんたちもすごいラフな格好で、黒のジーンズに黒の T シャツみたいな格好でやっていて、それがこうついていきなり、これ見たのですごく印象的だったので、こうちょっとあの喋ってしまいました、ということで、すみません私の話が長くて、そうそう、玉木さんから日本で今これから公開する面白い、映画、興味深い映画についての案内が来ています。映画足りないという、もので、9月29日土曜日に東京のアップリンク渋谷にてロードショーで、後で遥かな賞 のサイトに、リンクを貼っておきますが、玉木さんはこの監督の大川しおりさんとマーシャルアイランドを訪問した時に偶然出会って、でまだ日本で会ったことがなくて、この彼女が初監督した映画にすごく興味がありますっていうふうにメールをいただきました。ちょっとフライヤーに書いてあった映画の内容をお話ししますと、1945年4月、一人の日本兵が戦地マーシャル諸島で命を落とした。補給が断たれたことによる飢えであった。亡くなる数時間前まで書かれた日記と遺言は、戦後奇跡的に生き残った戦友から遺族のもとへ届けられた。2016年4月、74歳になった息子は、マーシャル在住歴のある若者3人とともに父が過ごした最後の地をめぐる旅に出た。今もなお戦跡、戦の後です、戦跡とともに暮らす島の人々、マーシャル語の中に残る日本語足りないが意味するもの、どういう意味で映画で使われているんでしょうね、足りないが意味するもの、私たちが忘れようとしてきた記憶がさまざまな形で問いかけてくるっていう映画の内容なんですね。で、この、大川しおりさんっていうのはすごい若い方で、1988年神奈川県生まれ、なんかプロフィールが書いてある、2006年第9回高校生平和大使の旅でアウシュビッツ博物館公式ガイド、中谷剛さんのツアーに感銘を受けると、2007年日本統治や被爆の歴史のあるマーシャル諸島で聞いた日本語の歌に心奪われ、2011年慶応、技術大学法学部政治学科卒業後、大学を卒業後マーシャル諸島に移住、日系企業で働きながらマーシャルで暮らす人々のオーラルヒストリーを映像で記録、マーシャル諸島で戦死した父を持つ息子の慰霊の旅に同行したドキュメンタリー映画、これが足りないが初監督という方なんだそうですね。私はこの映画について全然知らなかった、初監督で初めての上映なのかな、リュッタさんも知らないですよね、この映画、
そうですね、そういうのはたまたまなんか撮ってるところとかで、合ってないとみたいなのあると思います
が、こういう映画をこうジェイソンさんに紹介したらこちらでもしてくれないかなと思って、今日ラジオで話したんだけど、ジェイソンさんどう、この映画知ってるとか言ってみようかなと思って一生懸命ラジオでも話しておりますが、でも大学を終えてすぐにそのマーシャル諸島に移住して、でこうオーラルヒストリーとかその現地の人が歌う曲の中に日本語の曲があったり、あるいは いろんなあの名字、名前とかに日本語の名前があったり、いろんな人の記憶の中に日本がいろんな形であったりっていうのがこう映画の中にこういろいろ出てくるのかなと思って、私はぜひ見たいなと思っているんですが、日本におられる方は、映画足りない9月29日土曜日よりアップリンク渋谷にてロードショー、これから日本のいろんなところを回るのかな、またサイトに、リンクを貼っておきたいと思います。あのアメリカに来てこういう情報をいただくのは非常に面白いなと思うし、日本でひょっとして見られた方がいらっしゃったら、どんな映画かまた教えてください。93分で日本語、英語、マーシャル語からっていうふうになっています。ということで、今日私が喋りすぎてますね、すいません。では次の曲は、次の、バンドは有名なのかな、最後の曲になると思うんですが、リュウタさんはご存知ですか？これなんて読めばいいですか？ワンオークロックで、
ワンオークロック、はい、
これはなかなか今、アメリカとか、世界で知られているのかな。
そうですね、ワンクロックは結構アメリカのツアーにも来てるし、あの実はセントルイスとかでもライブやってたことが、あの他のアメリカのバンドと一緒に回ってて時ですけど、セントルイスでもライブやってたことが
あるんだ、
あるみたいですね、
で、ジャパンランゲージテーブルで私の横に座っていた中国からの留学生の方かな、シアさんが教えてくれたんですね。でシアさんランゲージテーブルの時にはあんまり喋れなくって、まだ日本語を始めて1年ぐらいとか、あの始めたばかりでそんなにこう話し慣れてない、感じだったんですが、なんか教えてくれないって言ったら、なんかツルツルって紙にワンオークロックを書いてくれたんですね。きっとこうすごく好きだったりするのかなと思うんですが、で曲名は書いてなかったたので、私がこうちょっと選んでみました。Good Goodbye っていう曲を選んだんですが、シアさんは気に入ってくれるでしょうか。今日の最後の曲です。One O'clock で Good Goodbye。トムさん、Music 3、3番目の曲をお願いします。どうぞ。今日の最後の曲は、ジャパニーズランゲージテーブルで、あったシアさんから教えていただいたワンオークロックで、グッドグッドバイという曲を選びました。シアさんいかがでしたでしょうか。もし別の曲もかけてほしかったなというのがあれば、ぜひぜひリクエストをしていただければと思うんですが、私はこのワンオークロックっていうのを教えてもらうまで知らなかったんですが、リュウタさんは知っていたということで、さっきリュウタさんがなんかこのボーカルはとかってこう話してくれたんですか。リュウタさん、続きを話していただけますか。
あのワンオークロックのボーカルはタカっていう人なんですが、森進一さんの歌手の森進一、森雅子夫婦夫妻の長男、だそうです。
もう離婚はしているのかな。でも夫妻、そうなんだ。あの森進一演歌の、
そうですね。
でもなんかタカさん YouTube とか見たらすっごいかっこよかったけど、 そんな言い方はいけないか。
森進一もかっこいい。
よかったのね。うん、そうですね。はい。くすが。でも声とかすごく綺麗ですよね。
うん、
よく伸びるし。そうなんだ。曲は何曲か西谷さんから教えてもらってからチェックしてたんですが、どういう人が歌ってるとかあんまり知らなかったので、ちょっとびっくり。でもシアさんはどうやって知ったんでしょうね。アメリカで結構もう有名になっているバンドなのかな。
うん。
うん、もうそう日本語を学ぶ、こう学生さんが聴いてる曲とか結構なんか誰でも知ってるとは限らないバンドだったりとか、どうやって見つけたのかなっていうのだったりとかだって、またエピソード付きでこういろいろこう曲を教えてもらえれば嬉しいです。私が喋りすぎてる間に、そろそろ時間になりました。どうか日本は台風がすごく心配ですが、くれぐれも安全にお過ごしください。こちらにいらっしゃる方、ちょっと涼しい、週末なのかな、風邪などひかれませんように。来週また遥かなショーでお会いできますよ。 WRFU is an open forum for the Urban Champagne community. Views expressed by those of speakers and don't represent WRFU Urban Champagne Independent Media Center or the Urban Socialist Forum. Thank you very much for listening. 遥かなショー from WRFU Urban. This is a time for any. We will see you next Friday at the same time. Have a good weekend. See you soon. Bye bye.